説教ここに愛がある。石橋秀雄牧師です。
今お祈りがありましたが、新学校日礼拝には越谷教会では来年いたします。来週いたします、百武という先生に来ていただきまして、この先生は東京神学大学の4年生ですが、一緒に釜石の方に進学生たちと一緒に、ボランティアと祈りの旅に出た、その中のメンバーです。6月にお手紙をいただきまして、4月に、3月に行ったんですが、感謝のお手紙は6月に参りまして、その中で、大槌町で、あの時は大槌町で、教会の友達のお母さんが行方不明というふうなことで、一緒に釜石に行ってすぐに大槌町の方に行ったのを覚えてますが、釜石の隣の町が大槌町、そして、最後の日はずっと釜石から宮古まで祈りながら、そして帰ってきたんですが、岩槌のインターのところで、その友達が亡くなりましたという連絡がありました。そんなことでそれ以来ずっと友達のお母さんの死を見つめながら祈りながら、その友達とどう対峙したと一緒に歩むか、そのことに苦しんでいる、その問題意識を持っている、考えている、そういうお手紙をいただきまして、今回百武進学生に来週来ていただくことにしています。役員会でも1週間延びたことを、百武進学生が来ることをお別れして承認をされました。その時に田内先生のところに泊めていただくかもしれませんと言ったら、役員たちは随分びっくりいたしまして、男の進学生だと思ったみたいですが、実は女子進学生ということで、来週が越谷教会の進学校礼拝になります。日本キリスト教団は、日本キリスト教団が建てる、日本キリスト教団立の東京神学大学、さらに東京聖書神学校、日本聖書神学校、農村伝道神学校、関西学院大学神学部、同志社大学神学部、これらが認可神学校ということで、教団の牧師養成を担ってくれています。今日の先ほどの祈りをしていただいたことを思いながら、そういう神学校を覚える日であることを声を飛びながら、今日の御言葉を学んでいきたいと思います。明治以降、キリスト教が日本の社会に与えた影響は大変大きいと言っていいと思います。教育、女子教育においてはキリスト教が始まりだと言ってもいいと思います。ヘボンの妻のクラが女子教育を始めて、それがヘルスになったというふうに言われていますが、教育、福祉、医療、音楽など非常に日本の文化に与えたキリスト教の影響は大きいわけで、これは一般にもよく知られています。しかし、一つ愛という言葉が一般的になった、それがキリスト教の影響であるということは案外知られてないかもしれません。国語辞典などを引きますと、そのことが示されています。ちなみに広辞苑を引いてみますと、愛というところを引きますと、こんなふうに書いてあります。兄弟の慈しみ合う心、広く人間や生物への思いやり、男女間の愛情、大切にすること、可愛がること、めでること、と次にキリスト教と括弧してあって、神が自らを犠牲にして全ての人間をあまねく限りなく慈しんでいること、アガペというふうに書いてあります。仏教というふうに括弧してあって、割愛、乾く愛、愛着、愛欲、愛は迷いの根源として否定的に見られる、これが広辞苑に記されている言葉であります。愛といえば、日本の社会においては男女間の営みにとして、そのことが理解されていた、それが一般的な事柄であります。しかし、今日のように愛というものが一般的に受け止められる、また語られるようになったのは、 キリスト教の影響が大きいと言えるわけであります。神が自らを犠牲にして全ての人間をあまねく限りなく慈しんでいること、これが広辞苑に記されている愛であり、またこの犠牲の愛が全てのものに注がれていく、それが愛である。これは一般的に愛についての理解が今日本の社会でなされている、まあ、それはキリスト教の影響であるということができます。ということは本当の愛というものは神様から示されなければわからなかった、ということが言えると思います。今日の7節以下の言葉はよく知られている言葉であります。一般の方々もよくこの言葉を耳にする聖書の言葉だと言って良いと思います。まあ、結婚式においてこの言葉が読まれたりいたしますので、この7節以下一般の方々もよく知られています。最初の言葉を見ていただきますと、愛する者たち互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。まあ、今日の司会者のお祈りに、愛する皆さんになりましたよね。自然に出てくることが素晴らしいですね。なかなか出てこないんですが、日本の牧師は、本当に申し訳ないと思います。昔以前に、朝霞教会の牧師であったハン先生に来ていただきましたね。何だか、そしたら愛する皆さん、私は聞いておりませんが、そんな方に呼びかけましたが、話題になりましたよね。愛する皆さんと説教が語り始めた。まあ外国、韓国やまた欧米世界ではそれが普通であるわけです。説教者は愛する皆さんとこう語りかけるわけです。日本の教会の牧師はなかなかしませんね。私はしませんね。しましょうか。愛する皆さん、愛する皆さん、なんか気持ち悪いでしょ。そうなんですよ。そういう不安があるんです、本当言うと。やはりそれはですね、ある先生が愛する皆さんって言ったらどんな風に受け止められていくだろうか、それを考えると不安な気持ちになるという、ある大説教家が言いましたが、同じような思いを持つわけです。本当は言いたいんですが、なかなか恥ずかしくて言えないということもあるかもしれません。しかし今日の聖書の箇所はですね、まさにそのような読み書きがなされているわけです。愛する者たち互いに愛しましょうというふうに語りかけられています。この7節の言葉、愛する皆さん、愛されている皆さん、神がどのような神であるかということがこの言葉に強く示されてくるわけです。広辞苑で、キリスト教を神が自ら犠牲にして全ての人間をあまねく限りなく慈しんでいることと広辞苑に記されていました。自ら犠牲して全ての人間をあまねく限りなく慈しんでいる、これが神の愛です。で、これは決して人間からは出てこない愛、神がそのようにお示しくださらなければわからなかった愛だと言います。なぜならば、全てのものを人間は愛することができるか、愛せないわけです。全てのものを愛することができるか、なかなか愛することはできません。敵対するもの、敵意を持つもの、その者たちを愛することができるか、それは愛することはできません。罪を犯している者、自分に対して罪を犯す者たちに対して愛することができるか、愛することはできません。ですから今日の御言葉にもありますように、本当の愛というものは人間がどのように神を愛してもそこから示されるものではない。神様が愛してくださらなければ決してわからない愛である、そのことが今日の聖書で強調されているわけであります。全ての人間であります。 クリスマスの準備がなされ始めています。キャンドルサービス実行委員会が開催され、何度か開催されまして、今日は室木佳代子先生が来てくださいまして、最初の聖歌隊の練習が行われる日です。クリスマスのメッセージ、それは恐れるな、私は民全体に与える大きな喜びを告げる。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそメシアであると示されています。民全体に与える大きな喜びであります。クリスマスの喜びは民全体に与える大きな喜び、民全体であります。もうそこにはいろんな人がいます。最近は言われません。特に、東日本大震災を経験した日本ではもう言えない言葉だと思いますね。勝ち組とか負け組、何が勝ち組なのか、何のか、何が負け組なのか、まあ、そのことが問われてきますので、これから日本の社会ではこんなふうな言葉が使われたろうか、使われたらとんでもないことだと思いますが、勝ち組だろうが負け組だろうが、もうこの世の光に当たるものであろうが当たらないものであろうが、深い病の 深みの中に沈んでいる、また罪の深みに沈んでいようがいまいが、全てのものが神の愛の光のうちに生かされている、そのことが今日の御言葉で語られているのであります。読み進んでいきますと、愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ、神を知っているからである、知っているからです。愛する者は皆神から生まれたものだ。神を知っている。どんな人間が神を愛しても神の愛は分かりません。神から生まれるということがあって、本当に神を知るものとなると語られていくのであります。神から生まれる、これはヨハネの手紙の中心主題でありますから、今までもしばしば学んできたところであります。神から生まれる、そして神を知るということがどういうことであるか、今日の御言葉に示されてくるのであります。9節を見ていただきますと、神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛がありますと語られていくのであります。神が一人子を世にお使わしくださった、何のために使わせてくださったのか、私たちの罪を償うために生贄として御子をお使わしになりましたと語られていくのであります。ここに愛がある。私たちはイエス様の十字架が何であるかということを知ることによって、神様の本当の愛を深く私たちは受け止めることができる。このことは私たちは繰り返し繰り返し、ロマ書6章の言葉によって、学んでいかなければならない事柄だと思います。神の愛を本当にどこで知ることができるのか、それは神から生まれるということが起こって、初めてそこで神の愛を知ることができるのだ。もうこれを新約聖書の中心として私たちは繰り返し繰り返し教えられていくのであります。ロマ書の6章を見ていただきたいと思います。一人子が、神様から与えられた神の子一人子が、生贄として私たちの罪の生贄として捧げられた、
そのことによって私たちは神の愛を知ったということを今日の聖書は示しますが、じゃあその愛をどんなふうに私たちは知ることができるのか、私たちが新しく生まれるということはどういうことであるか、ロマ書6章の、3節のところから示されてくるところであります。280ページ6章3節、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちや皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死の中から復活されたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体となってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかるでしょう。このように記されていくのであります。洗礼ということの意味が示されます。イエス様の十字架とともに死に、罪に死に、そしてイエス様とともによみがえる、生まれ変わる、生まれる、そのことにおいて神様の新しい命に預かることができる。そこに神の愛がどれほど大きいものであるか示されてくるということが、ロマ書から強く示されていくのであります。先週私たちは森有馬さんの言葉に目を向けたのであります。すべての問題が行き詰まったときに、その根底に罪がある。罪がなければ人間には何の問題もない。まあ、この言葉はなかなか印象深い言葉だと思います。罪がなければ人間には何の問題もない。しかし罪があるがゆえに人間は行き詰まってしまう。行き詰まりの根底には罪がある。森有馬さんが語ったところであります。それは神様が罪の家に見えなくなってしまっている。罪の家に神様の愛が見えなくなってしまっている。そこに人間の悲しさがあると示されていくのであります。罪がなければ人間には何の問題もないということを言い換えますならば、罪の許し、そこに示される神の愛を知れば、愛を知れば私たちの人生何の問題もないと言い換えることができるのであります。神様の愛を本当に知るものになれば人生何の問題もない。そのことを今日の御言葉から私は示されているのであります。実節の言葉をもう一度見ていただきますと、私たちが神を愛したのではなく、神が私を愛して私たちの罪をつなぐ懸念として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。ここに愛があります。8節に戻って、見ていきますと、愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。これは宣言の言葉であります。神は愛である、ここに愛があると神が宣言をしてくださっている。とても大切な言葉であります。ここに神がある、神は愛である、これは日本の聖書の独特な訳であります。この中に愛があるというような形では、英語の聖書も他の聖書もそんなふうに訳されていくのですが、 日本語の表現において日本語の表現のみが神愛だからです、ここに愛がありますと、宣言として強く神様から示されています。この表現はアザラシの心を本当に慰め、希望を与える言葉であります。神の力強い宣言がなされていくのであります。ここに神が愛する、神の愛がある。11節、愛する者たち、神がこのように私を愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。互いに愛し合うということはどういうことであるか、これは神は愛である、だからこそ神の愛を知る者になろう、神の愛をどこで知ることができるのか、それは礼拝を捧げる、そのところで神の愛を知ることができる。神の愛を知ったら、神の愛を知った者として生きようではないか。なぜならば神の愛を知る者の中に神はいてくださる、神の愛がそのものから輝いてくる、それが愛し合うことだと語られているのであります。12節、今なかって神を見た者はいません、私たちが互いに愛し合うならば神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。神の愛を知る、そのために礼拝を大切にして、この礼拝を捧げる者のうちに神様がとどまってくださる、神様がとどまってくださるという確信の中で私たちの日々の生活を生きる、その生活の中に神の愛が光ってくる、それが愛し合うことだとこの御言葉から語られていくのであります。罪が許され、神の愛を知り、神の愛の交わりの中心にある礼拝が捧げるものとして生きる、神の愛を知るものとなれば人生何の問題もない、このように今日の御言葉から教えられていくのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。神は愛であると力強い宣言の言葉が示されています。私はどれほど神を愛しても神の愛を知ることはありません。神様から愛されて、主イエスの十字架の犠牲の愛を深く知らされて、そこで私たちは神の愛がどんなものであるか深く知らされます。またそこには大きな驚きがあり、その驚きは私たちの人生を生かし支え、また私たちのうちに主がいてくださる、その主が輝く人生へと導かれます。そこに愛の交わりが広げられ、深められていくことを御言葉から示されています。どうぞ神の愛を深く知るものとして生かしてみてください。この礼拝を捧げることによって、私たちは神の愛のうちに生きるものとされている、神が私たちのうちにいてくださる、その確信を持って私たちはここから出ていき、証しするものとして立たしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。